教えて久保さん、この商品が売れる理由。
こんにちは、久保幸也です。この番組は水曜に配信している教えて久保さん、この商品が売れる理由のスピンオフ企画として毎週金曜日に配信しております。さて、スピンオフ企画第52回のゲストにお招きしたのは、もっと論理的な文章を書くの著者で、今回2回目の登場となります弁護士の木山博次さんです。木山さんは1974年横浜の生まれ、高校生の時に法律に目覚め、上智大学法学部進学後は憲法などの法律科目の勉強に没頭。2003年10月より弁護士登録。現在は弁護士として都理会総合法律事務所に所属。専門は国税を相手に課税処分の違法性を争う税務訴訟でいらっしゃいます。テレビ、ラジオの番組出演や雑誌の連載、セミナーや大学院での講師まで幅広く活動されています。また著書には弁護士が書いた究極の法律力、口約束では契約は成立しないのか、弁護士が書いた究極の勉強法、小学生から学ぶ大人の成功法則28、弁護士が書いた究極の文章術、誤解なく読み手に伝える書き方のヒント28などがございます。本日はどうしたら論理的な文章が書けるのかをテーマにお話を伺ってまいります。それでは木山先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは木山先生の自己紹介をお願いします。
はい、弁護士の木山博次です。専門は税務に関する訴訟、税務訴訟とかですね、あるいは税務に関する法律問題といったものを専門に、やってます。であとは、執筆ということで、連載が今月に6本ですかね、それと本を、たくさん書いていると。本を読むのがすごく好きで、1年間に400冊ぐらい読んでますけど、読みまくってると書きたくなるので、本もたくさん書いてると今年は5冊すで、に書いてますっていう、
ね、1日にじゃあ1冊ペースで読んで、2ヶ月に1冊ぐらいのペース以上に出してるってことですよね。
そうですね、今年はそういう感じになってますね
すごい普通じゃないですよね。
書いてないと落ち着かない
中毒症状が出てるんですね。
はい、そうだと思います、ね、
これ「もっと論理的な文章を書く」っていう本をついこの間、実務教育出版社さんから出されてるんですけど、
はい、
この帯の年間79万3000字以上って何ですか、うん、
これね、すごいですね。私とにかく書きまくってるんで、
はい、
これは編集者の方から、
はい、
私がとにかくたくさん書いてるっていうことを、ご存知だったので、どれぐらい書いてるか出してくださいって言われたんですね。で、全部出すのはまず無理なんで、確実に出せるところからっていうので、その執筆した書籍とか、はい、連載の原稿とか、あと裁判所に出す準備書面とか、はい、そういうほぼ確定できるもののみで、ワードだとその
ワード字数文字アカウントが
出ますよね、
文字カウントが出ます
よ
ね、
はい、でそれを出して、合計した。で実際にはブログとかメールとかそれ以外のものもたくさん書いてるので、多分150万字ぐらいは書いてる。
まあね、メールのやり取りだけでもすぐ行っちゃいますもんね。
そうなんですよ、
でブログ書いてみたいな、やってたらそれは行きますよね、
だから結構でもね、すごい自分で見て驚いたの、こんなに書いてるんだっていうのはね、思いましたけどね。
あまりに多すぎてすごいですよね、ちなみにこの本、もっと論理的な文章を書くっていう本は何万字ぐらいなんですか？7万字8万字ぐらいですか？あ、でもそう、中に
10
万字弱か、
10万字弱ぐらいだと思います。8とか9とかだと思いますけど、大体そうですね、ビジネス書だと7、8万とか、
そうですね、
10万前後ですよね。
すごい、数えさせられたっていうのもすごいですけどね。そう、数えるだけで大変だったんじゃないですか？ワード開いて、
そうですね、で概数でやりましたけど、
もちろんそうですけど、で
編集者の方にももう一回計算してもらって79 9万字でいいんじゃないかなと思う、あ80万でもいいのかなと思ったんですけど、なんか正確な数字をっていう、なん
か、まあ確かに
3000字っていうのよくわかんないですけど、
まあまあその方がいいですよね。80万字以上よりも79万3000字以上の方がいいですよね。でもイメージは本を読む以外はずっと仕事中書いてるようなイメージなんですか？
すごい書いてると思いますね、
例えば1日10時間働くとしますよね、10時間中8時間書いてるようなイメージですか？
それに近いと思います。
あでもそのことは打ち合わせとか面談とかも、
あそうですね、打ち合わせの時は書いてないですから、打ち合わせとかその、まあ、法廷に行くとか、そういう外にとか動きのあるものがない日もありますから、一日中デスクワークの日とか、そうするとかなりかずっと書いてるかもしれないですね。
苦痛じゃないんですね。
苦痛じゃないですね。
でもっと言うと、打つのがすごい早いってことですか？
早いと思います、
ね、おお、自分で言うぐらい早いんですよ。
分かんない
ですけど、いやだってそういうことじゃないですか、
なんか早いと思いますよ。早いって言われましたもん、あの修習生の時に、あのこうみんなの、
はいはい、
まああのまあ、弁護士になっちゃうと人が打ってる姿っていちいち見ないですけど、修習生の頃ってこう班があって大部屋でみんなで一緒にやるんですよ、
はいはい、
すごい早いねって言われてその時気づいたんですよ。早いね、人の打つスピードとか知らない、
ね、まあ知らないですね。
早いらしいです。
勝負してみたらいいんじゃないあ勝負か、自分が1時間でどれぐらいかけるのかを、
あそれどうやって計算すればいいですかね。
例えば用意スタートみたいなので、時間で今日1時間でどれぐらいかけるかなみたいなのをバクッと大体こう集中力切れた時にパッて時計見てみて、
あそれで
何分でみたいなのを、
あそれも面白いかもしれない
ですね。すごそうですもんね、なんか見たことないですけど、木山さん書いてるのは。
打つのは多分すごく早いのと、まああとなんていうんですかね、あんまりたくさん書いてると言いながらも書くの好きでもないので、あのって好きじゃないっていうのもちょっと語弊がありますけど、あの結構早く終わりにしたい、次に行きたいタイプなんですよ。たくさん案件もいっぱいあるので、パッとメールかなんかでも来たらすぐ書いて送って、もう次みたいな。
メールの返信いつもめちゃくちゃ早いですもんね。
よく早いって言われますけど、あれも要するに終わりにしたいって言ったら、終わりにしたいっていうのは変ですけど、すぐあの反応したいっていう、そうしないと溜まってきちゃうのもあるし、熱いものを返したいっていうのがある
。僕絶対できないタイプだな。
いやいやいや、
僕は返信をして保存しとくタイプなんですよ。
あそうなんです
か。で、返信の時の時間を決めてるんですよ。
ああ。
こっから30分は返信するだけとか、っていう風に僕時間帯で仕事の割り振りを決めてるタイプなんで。今回そのもっと論理的な文章を書くっていうことで、結構230ページぐらいの本、で私も拝見あの拝読させていただきましたけども、これやっぱあれですよね、一般ビジネスマン向けですよね。
そうですね、はい、
今のビジネスマンって逆に昔よりも文章を書く機会が多くなったと思うんですけど、
はい、うん、確かに、ね、
メールとか。
そうですね、
うん、思いますけど、
はい、
そういう人が読むのがやっぱ効果的ですよね。
そうですね、まあ、まあ、メールで仕事するっていうのは今非常に増えてますから、何か上司に報告するでもクライアントに報告するでも、まあ、簡潔かつ、筋道が通った形でっていうのはあるでしょうし、まあ、あといろんな資料を作ったりとか、そういうのがあると思いますん で結局その論理っていうのは説得力の技術だと思うんですね。だからその自分の伝えたいことをあの、まあ、しゃべるのは上手だけど文章になるという人もいらっしゃると思うの で、ね、その説得力を増すための武器っていう感じですかね。それが論理的な文章だと思いますけれども、
言うのは簡単ですけど相当難しいですよね。
そうですね、あのやっぱり慣れというかトレーニングでとにかくたくさん試行錯誤して書いていくしかないとは思うんですけれども、ただまあ闇雲にやっていてもあれなんで、まあ、私なりに今まであのまあ、私の仕事って税務訴訟だと国を被告に訴訟するので、
はい、
そこで相当説得力のある文章で裁判官を説得しないと、あの、課税処分を違法という判決はもらえないんで、そこでかなりいろいろ研究したんですけれども、まあ、そういうものであのあんま難しいことではなくて、すぐにでもこう応用できるようなものをまあ書いたというところですね、
それが多分数が多いんですよね、 こういうことを気をつけましょうみたいなところをがすごく数が多いからこれだけの文字数とかページ数になっている本だと思うんですけど、これちなみに全部の項目を意識し始めたのっていつぐらいなんですか？
項目を、
いや例えば自分なりのポイントっていろいろあるじゃないですか、
うん、文章を書くときにってことですね、
はいはい、ポイント気をつける、自分がこういうことを気をつけようって思うときってやっぱり、うん、実際に文章を作ってみて相手に通らなかったりとか、うんうんうん、意思の疎通がうまくできなかったときだったりとかすると思うんですけど、うんうんうん、この項目ができたのって、はい、自分の頭の中でできてるのっていつぐらいなんですか？
そうですね、大枠というか 7,8 割ぐらいはやはり司法試験の勉強ですね。論文試験すごい難しい試験で、そこで、事例が出てきてそれを文章で書いて、うんうん、答案を書かなければいけないんですけど、そこで、かなり、法律的な文章というかその説得力のある文章の書き方っていうのはやりましたので、
早いです。ってことはこれ本にもちょっと書いてますけど、司法試験の時に、ってことは今から10年前ってことですよね。
ちょうど10年前ですかね。でただその大枠は 7,8 割なんですけど、それをこうさらに
具体的に
進化させるのはやはり弁護士になって、そういう税務の事件とかでさらに文章の書き方をですね、磨いていった、本もたくさん読みまし、今でも読んでますけど、文章の書き方の本とかを読んだりとか、お手本になるような文章を研究したりとかっていうので、今でも常に研究さらに上をっていうことは思ってありますけどね。
一番僕の本読んで思ったのが、暗黙知になりやすくて形式知にしにくい、ところじゃないですか。つまり、論理的な文章を書ける人って大抵自分なりの気をつけてるところとか持ってると思うんですけど、本にしろとか人に教えろって言ったら結構難しい分野だと思うんですけど、なんか結構すごい大変ですよねこれ。
そうですね、そういう意味では、ちょっと前書きのとこでも書いたんですけれども、なんか論理的な文章っていう言葉は一般によく聞くんですけれども、じゃあ論理的な文章ってどういう文章ですかっていうと、そんな定義もないですし、一言でって言うと多分皆さん言えないと思うんですね。
確かに、
そういう意味ではその論理的と言いながらも、その暗黙知というか実は感覚的なもので、分かる人は分かってるけど分からない人は分からない、なんかこう議論のできない分野だったと思うんで、それをこうできる限り言語化していくっていうことを、この本もありますけど、その前に弁護士が書いた究極の文章術という本を2年前に書いてましたので、その時にある程度言語化するっていうのは試みてましたので、それをさらに進化させたっていうところですね。
だから多分、ごめんなさい、2年前のその本を読んでないんですけど、いえいえ、今回の本は、例が、なんていうんですか、一般的、
そうですね、
とか、その例えばですけど、その商品の名前だったり、ネーミングだったりとか、あと日ハムがなぜ強いのかみたいなんとか
そうです、
とかなんで、本当に一般ビジネスマン向けにわざと書いてるんだなっていうのを僕は思ったんですけど、その上で結構気をつけてることってあるんじゃないですか、その2年前の本はどちらかというとまだ専門的分野
というか、そうですね、結構ですね、今皆さんツイッターとかもやりますけど、ブログ書く人多いですよね。
多いですね。
だからブログは、仕事の営業ツールとして書く人も今多いと思いますし、そうじゃなくてもなんか書いてると多分皆さん文章を書くの難しいなってことを感じられてると思うんですよ、そういう意味ではその仕事もそうですし、仕事じゃなくても今文章を書く人が多くなって
るので、そうですね、そういう意味ブログ仕事じゃない人も多いです
よね。いますよね、趣味で書く、
確かに確かに、
でも多分書いてるといろんな悩みが出てくると、もう少し上手に書きたいなとかって、そういう方が使えるような本にしたいなっていうのはありました
んで、なるほど、私もブログは確かに思いますね、書いてて読み返してみると何書いてるのか分かんないというか、伝えたいことが伝わらないような文章になってるっていうのはよくありますよね、結構みんな思ってるかもしれないですね。
そうですね、
ツイッターとかだとやっぱりその起承転結とかないでしょうけど、
そうですね、
やっぱりブログとかだとありますもんね、やっぱり現代人ほど実は書く、昔に比べて書く量って絶対増えてますもんね。
そうですね、
だから手で書かなくなったっていうか、ペンで書かなくなっただけで、書く量は増えてますもんね絶対。もっと論理的な文章を書くだもんな。 難しいですもんね。
難しいと思いますね、うん、だからそのガチガチに論理論理ってなってしまうと多分漢字が増えたりとか、なんかこうかえって難しい文章になっちゃうと思うんです
よ。そうなんですよ。
論理的は論理的なんですけど、私の中ではあのさっきもちょっと言いましたけど、やっぱ論理的っていうのは感覚的、その右脳と左脳じゃないですけど、はい、論理は左脳で感覚は右脳です、ね、はい、その辺がうまくこう
なるほど
ミックスされて、そうそう、まあ、もっとっていうのは感覚的ですからね、あの
もっと論理的なもの、
そ う、まあ、そういう意味ではあのなんていうんですか、読みやすい文章っていうのがまず書けるのが大前提で、そこにほんのちょっとこうロジックというか人を読んだ人を説得するような技術が入ってると、あの読みやすいだけじゃなくて、あの、うん、読んだ人がこう納得するとか説得できるっていう、なるほどって、そういうきっかけですかね。
なるほど、うんう
ん、自分の文章を補強するというか、そういう橋渡しができればなっていうのは論理の部分だと思いますけど、
まあ、本にも書かれてますけど、これ結構太い本なんですけど、
はい、
聞く全部やりましょうっていうことではなくて、うん、一つでも二つでもできる、うん、自分ができてないことで気づいたことあればできましょうみたいな本ですよね、
うん、そうですね、
うん、だパラパラっと全体的に読んで、うん、自分ができてなくて気をつけるべきところをぜひ見つけてくださいみたいな感じですよね、
うん、そうですね、うん、辞書的に使っていただいてもいいかなと思いますし、うんうん、
と一番最後になりますけども、はい、リスナーの方にぜひメッセージをお願いします。
はい、はい、そうですね、まあ、皆さん今本当に文章を書く機会が非常に増えていると思いますけれども、まあ、漠然と書いてるだけでは文章の力というのはアップしませんので、まあ、私のこの本も一つのきっかけにはなると思いますし、あのできたらですね、本当に文章術系というか、その本文章の書き方の本ってたくさんありますので、まあ、そういう本を複数ですね読ん で、 で自分でおっと思うものが必ず中にあると思いますので、うん、そういうものをこう参考にしながらですね、うん、で実際に読んだことをじゃあちょっと試してみようというような形で少しずつやっていかれると、はい、文章力がアップしてですね、
うん、
文章を書くのが楽しくなってくるんではないかなと思いますので、
はい
はい、ぜひ文章を好きになっていただければなと思います、はい、
そうですよね、はい、まあ、書く機会が増えているビジネスパーソンが多いと思いますので、うん、ぜひこの本を参考にしていただきたいと思います。はい、木山さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。木山さんについてより詳しく知りたいという方は木山博次ブログで検索していただきますと木山さんのブログが表示されますので、ぜひご覧ください。
久保さんの待望の新刊、数字で考えるコツをつかめば仕事の9割はうまくいくが、ついに発売です。数字を使えば会議や打ち合わせの生産性が大幅にアップします。頭の中にあるアイデアが具現化できます。企画書、プレゼンが通りやすくなります。話に説得力が出て周りの協力を得られます。この本の中にはどんな数字をどうやって使うのか、仕事の中で数字を使うコツがいっぱい詰まっています。数字が苦手なあなたにもおすすめできる一冊です。数字で考えるコツをつかめば仕事の9割はうまくいく。お近くの書店にてぜひお手に取ってご覧ください。
それではまた次回本編でお会いしましょう。お相手は久保幸也でした。